イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中、
今週も
はい、紀北町にお邪魔しております。
緑が本当に美しく、
ね、
景色最高です。
最高です。
さあ、それでは紀北町観光案内人のこの方です。
はい、紀北町観光協会の西尾です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今日はどちらに案内
いただきますか。今日はですね、種まきゴンベイの里という、うん、この銚子川のほとりにありまして日本庭園がございますので、はい、そちらをご覧いただきたいと思います。
はい、早速じゃあ行きましょうか、うん、はい。じゃあゴンベイの里の、はい、立派な門をくぐってきました、
ね、はい、はい、でここですね、庭園なんですけど管理してくださってる方を紹介したいと思います。
はい、はい、あ、どうもこんにちは。
こんにちは。植松と言います。よろしくお願いいたします。
お願いします。このゴンベイの里はいつからできた、どんなとこなんですか。
あ、そうですね、平成6年オープンしまして、うん、で、もうコンセプト的にはですね、町民の憩いの場という日本庭園型の公園としてオープンしました、はい、でも町民の憩いの場といいましても基本無料の入場料がいらない施設なんで。
ここ無料なんですね。
はい、はい、なので皆さん町外の方でも、はい、自由に入っていただきます、はい、まあ、いわば町の宝ですね、はい、
は
い、
大きさ的にはどれぐらいあるんですか。
大きさ的にはですね、敷地面積が陶器場2万平方メートルです。
はい、東京ドームでいうと
どれぐらいですかね。僕野球しないんで、
ね、うん、私も分かりませんけど、
はい、すいません、
はい、全然いいです。はい、ちょっと聞いてみただけです
。
は
い、
とにかく広い。
はい、広いですね、はい、はい、
で四季折々のなんかいろんな、今だったら
ただ今新緑と芝生のグリーンアップとでツツジがパラパラと咲いてきてますね。
あ、いいですね、はい、まあ、5月、見頃かなというふうに思いますけども、うん、
はい、
でね、
うん、ここに、うん、鯉の餌の自販機あるんですよ。
ちょっと待ってください。
自販機って言うとちょっと、
自販機って言うとなんか、はい、ドリンク的な立派なね、冷えた感じであるんかな思ったら、
これなんか見慣れたガチャガチャってやつですね。
で、ね、急にどうしたんですかこれ。
池がありまして、
あ、はい、目の前にある、あ、うん、
立派なね鯉がいるんですよ、うん、で後で餌あげてほしいのでここでちょっと購入をしておいてもらいたいと思います。
まあ、とりあえず、うん、最初に鯉の餌を買う、うん、
100円
そんな子、でも私100円持ってないです。スタッフ、
はい、どうも、用意しておきました。
ありがとうございます。
あとで請求しておきます。
どうやってする、手数料の方が高いちゃう。旧紀北町観光案内人の大野さんが、
どうも
どうも、どうやって買うんですかね。
当たりが入ってるかもしれない。
あ、当たりとかあるの。出ました。
結構いっぱい入ってるよ。
あのガチャガチャのカプセル、大きいやつ に、うん、
大きいやつに
満パンパンパン入ってる。じゃあ行きましょう。
じゃあ進んでいきましょう。ここはゴンベイの里って言って、うん、種まきゴンベイさんにちなんだ庭園なんですよ、うん、
はい、
種まきゴンベイさんっていうのは、今からのゴンベイ屋敷の方を少し展示がありますのでご覧いただきたいと思います、はいは
い、あ、本当立派な公園だよ。確認するけど
その中にゴンベイ屋敷がある、う
ん、あちらの方がゴンベイさんです。
でもちょっととりあえずご挨拶をしないといけないわけですね。あ、
入るにあたって
無料だけどね、
はい、
うんうん、あ、種まき中ですね。
種まき中クワを置いて、
ね、
カラスに餌をあげてるんですか。
いえ、種をまこうとして、うん、カラスがまいた種をカラスがほじくろうと構えてるところです。
あ、はい、で肩にカラスが乗ってるね。
そうでございます、ね、
木彫りのゴンベイさんで、
はいはい、江戸時代の方でして、うん、で、こういう農業もしてたんですけど、また鉄砲の名人でもあって、そしてこの近くのですね、熊野古道孫瀬峠に住んでいたという大蛇を、まあ、退治してくれたという方なんです、はい、
だから地元では英雄的な、
英雄ですね、はい、
ちょっとね、パッと見た目そんなに、はい、
おっちゃんおっちゃん感すごいけど、
いやいやいけません
でもヒーローですから、
ね、ヒーローですどうもお世話になります、じゃあちょっと屋敷に失礼いたします、
はい、あ、
すごい何度も確認しますが、はい、無料なんですけどすごい立派な展示館なんか お家の玄関みたいなとこ入ってきました、
は
い、
そうですねこう昔のこの辺りの様子が再現されていたり、
はい、いいですね
すごいこれ、うん、
ジオラマでね、
できて、でここにね鹿笛って展示がありまして、はい、この鹿笛で、まあ、大蛇を おびき寄せたとか、
うん、
火縄銃を使って打ったとか、はい、またいろんなこの話が伝わっている方で、まあ、鉄砲の名人としてですね、はい、でこのズンベラ石という石も、うん、まあ、大蛇と戦う時に投げつけたとか、そういうものがねこうやって
ズンベラっていう石なんだって、
そうですね展示されていて、
はい、
このこちら家系図でありましたり、
ゴンベイさんの子孫というのは今いらっしゃるんですか、
こちらの展示によりますとずっと深山に住んでいたけど今は鳥取県に住んでいらっしゃるということですね、
鳥取県、
はい、随分ざっくり以上いいですね、はい、
あ、そうですね、
ゴンベイさんは武士
の家系図でこうやってボタンを押すと画面が変わるようになってましてね、
は
い、
あら
楽しい仕掛けがあります。
すごいなんか巨大な紙芝居のようになってますね、ボタンを押して画面がどんどん変わっていく、ね、ゴンベイさんのことを子どもたちにも分かりやすく展示してるわけですね、
こうして、まあ、地域の、まあ、ゴンベイさんのことも勉強もできますし、いろんな、ね、民話の紹介なんかもありまして、
はい、
はい、こういうゴンベイ屋敷もちょっと文化的なところにもね触れていただけるといいですね、
なるほど、はい、ただただ遊ぶ、まあ、遊ぶだけでもいいんですけれどもね、ゴンベさんのこと地元のことを知るっていうのがね、まず一つポイントですね、さあじゃあちょっと園内散策しましょうか、
ここはですねやっぱり四季折々の花が一つ名物なんですが、まあ、今ちょっとちょうど新緑で、あの花はあまりないんですけど、あちらにしだれ桜があるんです、まあ、あの時期は過ぎてますけど、これがね時期になるとすごい見事 で、でやっぱり今の時期は緑が生えている、で庭園を越えて周囲を見渡しても山、これ日本農業遺産にもなったヒノキの、植林化されていますし、あの自然林もあって色とりどりですね。
何ここ私あのお恥ずかしながらゴンベイの里何度も紹介してますけど、初めて
ちゃんと来るのは初めて、
こんな立派な庭園だとは知らなかった、
気持ちいいね。
で芝の管理とかもめちゃくちゃ丁寧、
今ちょうどさっきの上松さんがあそこで管理を、ね、
あれ本当だ、上松、普通だいたい上松さん的な人がこう案内してくれるんだけど、もう今芝刈り
それぐらい忙しい、管理する
ね、もう
じゃあもう広い庭園ですからね、
何度も聞きますけどこれ無料なんですよね。
そうです、はい、もう来なきゃもったいない
もったいない、この池の周りとかのこの桟橋がかかってるとことかさ、
すごいよ、
いやこれをよくぞここまでちゃんと保存して管理されてるっていう、
ね、あの橋からじゃあ鯉に餌をあげてもらいましょうか。あ、
ようやく鯉に餌をやる瞬間が来ました、
はい、これ鯉が来てますよ。
あ、来てます？
近づいてきてます。
本当に知ってんの？
私たちの存在に気づいてん
だ。さっきガチャガチャしてたやつらだ
そういうこと？
見てたんじゃない？
ちょっと待って、ガチャガチャの段階から分かってんの？あの人たち、あの人じゃないけど
もうほら、来てるでしょ。
ほんとだ、
すごい詰まってる、集ま
ってきた、すごい、すごい。西尾さんは何者？
操ってる、
操ってるよね、
ほらもうすごい来ちゃう、来ました、
すごい、今呼んだよ、
すごいね、
西尾さんの号令で。で、しばらくじゃあ餌やらずにぼーっと見とこうかわ、でっかい鯉、錦鯉、
すごいね。
でもね、小さいのもいるでしょ、まあ、いろんなのがいて可愛いんですよ。
できればちっちゃい子にあげたいな。じゃあいきます、せーの、よいし
ょ。種まきゴンベイの、ね、畑に種をまくようにやってください。
種まきゴンベイだから畑に種をまく、いや、あのちょっと大渋滞大渋滞、え、やばくないこれ、
すごい、数えられないぐらい、
えい、食べてますね、
あ、食べてます、いや楽しいねこれ、
えい、
よう食べるなみんな。いや今あの 種まきごんべいの里の池で鯉に餌やらせてもらいましたけども、はい、楽しかったです。
ああそうですね、ありがとうございます。もうあの人に結構慣れてますんで、
慣れすぎぐらい慣れた
んですね。地元の常連さんの地元の小学生の 子供さんたちなんかはもう芝生のね、あの築山から、はい、あの至近距離まで降りていただいて、水際で鯉の餌を手に置いてすっと水へつけて、鯉を手のひらに乗せて食べさせ、こう、
おり
ます よ。
手乗り鯉だね。
本当だね。
中にはこう餌食べに頭を上げた鯉をなでなでされる子もおりますし、かなりかなり楽しいですよ。はい。
でなんか奥にはすごく広い芝生広場があります、ね。
はいはい。実はこの芝生広場が売り物というかですね、はい、あの結構好まれる方おりまして、約4000平方メートルのでかい芝生広場で、スパイク履いたサッカーの練習なんかはちょっと NG なんですが、あの皆さんお弁当を食べられたり、小さい子どもさんたちが結構遊ばれたり、かけっこしたりしてますんで、はい、かなり年間通してご利用いただけますね。
そうですか、はいはい。改めて種まきごんべいの里、お休みは何曜日なんですか？
休みは月曜日定休日でございます、はい。あともうあの土日祝日は開園してますんで、はい、はい、いつでも来ていただければ、はい、
いやいい場所だね。
ちなみにあのお弁当は OK なんで、
食べても持ち込みも、
持ち込み OK でございます、はい、あのお酒だけはちょっと控えさせていただきます。
わかりました、
はい、
ここお弁当売ってるとこはないですよね。
あ、ないです ね, ですね、はい、
はい、近くで、かき寿司とかさ、美味しいの買って、ね、
はい、
家族で手作り弁当でもいいよね。
そうだね、ということで今日は紀北町の種まきごんべいの里にお邪魔しました。紀北町観光協会の西尾さんと、そして種まきごんべいの里の植松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツ
とエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、つまり映画コーナーです。どうぞ。
109シネマズ名和の伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします、 お願いします。では今週末公開の映画を教えてください。
はい、3作品ございます。
はい、
ランページ居住大乱闘、5月18日の金曜日公開となります。
はい、居住というのはでっかい獣。
そう、遺伝子実験の失敗で進化と巨大化が止まらない、ゴリラやオオカミ、ワニのもう動物の域を超えた怪物みたいなのが街中を割歩してぶっ壊しちゃいますよ。それを止めるのがジュマンジに出ていたドゥエイン・ジョンソン。
あのツルッとした方、
ムキムキプツルッとした人です。ジュマンジにも出てたんですけども、今作も強靭な体を生かして絶対勝てそうもない巨大な怪獣に戦いを挑みます。勝ち目なさげなこの戦いなんですが、人類は生き残れるのかというパニックアクションムービーとなっておりますよ。
これはやっぱりあの大きいスクリーンで、
そう、迫力のものはやっぱ映画館で、
でしかも映画館で見るということでまた特典がありますよね。
特典というかね、ポップコーンほらいっぱい食べたい人いるでしょ、巨大怪獣を見ながら、巨大なポップコーンを食べよう企画で、巨大ポップコーンを販売します、M サイズを 2.5 個分ぐらいもりもりに盛った1100円相当のポップコーンを600円にて販売します。塩味のみです。めっちゃ食べれる人ぜひチャレンジしてください。
2.5 個分、
そう、
大量には
大量、 L サイズ以上です。
それやっぱり安く感じるよね。
そうですね、普通が450円で M サイズなので、それを 2.5 個なので、
で600円、ね、
そう、
はい、お得になってます。巨大ポップコーン、はいはい、ぜひ、ランページ居住大乱闘、本日より公開です。
熱い。
続いて
飲み取り侍、5月18日の金曜日公開となります。
またちょっと世界観が小さいですね
ねえ、あ、そっか、じゃあ合わせた方が良かったね大きいやつもあるの、もう一個、
あ、そう、
世界観が大きい、ちっちゃい、大きいになっちゃった
急に今シュンって
江戸時代だったんで、シュンって言っちゃった
スモールライトかけたみたいな
世界観が、そう、人間の世界に戻ってきましたよ。阿部寛さん主演ですね。寺島しのぶさんや豊川悦司さん、斉藤工さん、大竹しのぶさんと豪華キャストで送る江戸時代の物語となってます。
阿部寛演じる真面目すぎるエリート藩士の小林弘之進が失言で女将の逆鱗に触れちゃって、うん、エリートガイドから急転落して、うん、飼い猫ののみを取る職業サービス業に転落しちゃう
すごいそんな職業ある
なんだ。でもね違うの、猫の飲み取りというのは、うん、表向きの看板で、はいはい、本当の仕事は女を喜ばせるホスト的な仕事
へ
だったんだって。そんな仕事で生真面目にこなす弘之進が、まあ、面白おかしく見せてくれますよ。愛おしくもあるそんな人間喜劇となっておるそうでございます。
あのテイストはコメディよねこれ。
あそうね、
ね、漫画みたいなね、うん、
喜劇だから
チラシもなってますね。
でも真面目なところがさほらギャップで面白いですよね。
そうなのね
真面目
ということで、うん、なんと阿部寛さんが主演するコメディ、ね、ということです。飲み取り侍今日から公開です。
はい、
うん、
熱い。
続いて
はい、そしてスケールが大きくなります、
はい
はい、
ゴジラ決戦機動増殖都市5月18日金曜日公開となります。
あでも続きで紹介しなくてよかったですね。
混乱
そう、なるほどね、そう同じような感じだからね。
間に
どっちだっけみたいな、もう間にのみが入ってよかった
りするか
ゴリラのみゴジラ、
ゴジラで今回のゴジラはアニメですね。 3DCG のアニメーションアニゴジとなっておりまして、はい、前回2017年に第1章が公開されこれが第2作目、
はい、
で3作品がセットになっている作品となってまして、まあ、前作までのあらすじをちらっと、うん、21世紀にゴジラの出現で地球に住めなくなった人類が違う星への移住を計画するんだけども、うん、行ってみたらそこもやっぱり住めなくて結局地球に戻らなきゃいけなくなっちゃって、うん、戻ったら地球では2万年の時が流れていて地球はもう未知の世界になっていたというお話で、その先ですね。今作は圧倒的な破壊力を持つゴジラに対するためにメカゴジラが登場します、うんうん、話的にはゴジラを追ってるんですよね。でなんかねちょっとモスラっぽい雰囲気が出てきたりとか、そういうトリビア的な楽しみもある作品となってます、
はい、
なので最後までお付き合いください、
うん、ということで、はい、ゴジラ決戦機動増殖都市、
はい、
本日より公開です。
よろしくお願いします。
ということで以上109シネマズ名は何
終わらされたまだあんのに最後一言いいですかって言って、
あ分かった分かった、じゃあ行くよってはい、じゃ あのラスト一言お願いします。
はい、実はですね2018年4月の25日で109シネマズができて20周年です。
ほう、
パチパチパチパチ、
おめでとうございます。
20歳です。
でもごめんなさい、もう今日5月18日でどうしてこの時期に
あのね、20日の日に何かしようと、20周年だから5月の20日今日18でしょ、2日後に何かいいことあったらいいなと思って、うん、今日言ったの。
あ、これから20日の日に何かがあるかもしれないの。
そうそうそうそう、
へえ。
20日の日はうちの劇場名和は感謝デーなので一般が1100円なの、
うん、
それだけでもちょっと感謝してるでしょ。
あ、感謝してるでしょ、うん、って
めっちゃ上から言われる感謝されてる気がしないよね
プラスもう一個感謝でもしてみようかなと思って
何その投げやりな感じ
何があるんですか。
なんか売店でなんか得なことがあったりなかったり
まだ言われへんのか。
一個だけ言っていい、うん、分かりやすいやつ、うんうん、S サイズのポップコーンを買おうとすると M にしませんかって言われます。
同じ値段で、
あ、そう
です。ああ同じ値段で、得じゃない。
でもね、そんなに量いらないS サイズでいいのにみたいな。
ほんとそれだから、良かったり良くなかったり
そういうことね、その人によって受け取りが違うわけね。
そうなんですよ、企画倒れにならないことを願います
なんだこの複雑なもやっとする感じでも一応20周年で、まあ、こう見えてお客様への感謝の気持ち
を表してるので
、
はい、
まあひどい告知だなこれはい、まあ、109シネマズ20周年です、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アツとエリカとみんなのラジオ、
はい、
あっという間のエンディングです。
早いですね。
あの、うん、ご近所トラブルってアツさん経験ある？
あ、ご近所トラブルあんまないかな。
そう、私も、まあ、3年前に引っ越して、うん、 一軒家に住んでるんですけど、うん、向かいがお商売やってるお店なんですよ。でしかも、まあ、ほうほう、あの問屋さんみたいな感じなので、うんうんうんうん、小売りが買いに来るようなお店ですね。で朝めっちゃ早く開店してて、でその周りにもコインパーキングとかいろいろあるのに、うん、いつもお店の真ん前にお客さんがどんどん車を止めていくのね。そうするとうちの車が出られないの。
あーなるほど。
それでも何回も結構お店にすいません車どけてくださいって言ってるんだけど、うん、直らないのね。お客さんがやってることだから、なん
かそうかそうか、
お店の人もあんまり強く言えなくて、うんうん、で駐車禁止の看板も一応なんかこう既製品を立ててるんだけど、うん、全然みんな気にしないのね。でもう何回も結構警察に行ったりとかしても、うん、もうなかなか直らなくて。
なるほど、ね、
でこの間とうとううちの相方が、うん、カラーコーンを用意して、うん、それをあのもちろん警察の方に、うん、置きますよって言った上で置いたの、うん、通りに、うん、それがあったらさすがに誰も止めないだろう、うん、たらびっくりよ、カラーコーン避けて止めてるのね。
あーそう
そう、でカラーコーンを軽いじゃないです、うん、だからあんまり簡単に持ち運びできないように10キロの重りも乗せたの。
進化してるね。
そう、それでもまた避けられてた。
今度なんか音が鳴るようにしたね。移動したら止めれません止めれませんみたいな。
本当だね。うん、その攻防戦がさ3年続いて、ようやくこの間さ朝ピンポンってなんか女性の方がさ、うん、来るからうちに大変申し訳ありませんでしたって言って菓子折り持って謝りに来られたのね、うん、あの私どもも近くに駐車場を借りることにいたしましたのでって、
うん、あようやくそう手を打ってくれたんだ。
いやいや3年だぞ。
本当やね。
もう本当にさ、まあ、トラブルになりたくないから今まですごい丁寧に、うん、でも一生懸命訴えてってやってきたのよ、ね、3年。
まあでもある意味実ったんじゃないの3年でようやく。う
なんかねちょっと肩の荷がスッと降りて
伝わったね。
ちょっともうすっきり生きていけるかな。
そうだね、う
ん、まあ、ということで皆さんえこういうこともあるんですね。
そうですね、
平常心は常に持ちながら丁寧に3年向き合っていくことも
石の上にも3年、ね、
はい、ということでした。じゃあ、 アツとエリカとみんなのラジオ、うん、そろそろお別れです。お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。